石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
スポーツ配信サービスのダゾーンが大幅値上げをすると、2000円程度だった料金が3000円に跳ね上がるというところで、結構ねみんなびっくりしてんじゃないのかなというところがあると思います。やはりね、こうダゾーンに関してはサッカーですとか、プロ野球ですとか、自分は F1 が見たくて入ってたりもしますけども、ね、他に配信とか放送が、ね、ない中で、ダゾーンを選んでるという人も多かったでしょうけども、これがね3000円に跳ね上がるというところがあります。松代さんどうですか？
いやー、既存会員は守ってほしいなって、長い会員だと思っちゃう部分ありますけど、こればかりは致し方ないんですかね。
ねえ、だからドコモが一番最初に提供した時に908円かな、1000円以下で見られるっていう人は継続される。ダゾーンが2月22日から値上げしても、そのままの料金でいくみたいな感じですけども、それ以外のも、ね、もっと後半で契約した人は新料金になってしまうというところなので、これを見てもうやめようかなと思っている人もね SNS 上では結構見受けられたので、ダゾーン強気なのか何なのか。それで言うとネットフリックスもね、アメリカでは料金値上げをしているというところもありますし、他で見られないなら仕方なく契約はするけども、とはいえこれはないんじゃないのみたいな感じありますよね。
そうですね。ただ多分その契約している理由が人それぞれあると思うんですよね。ネットフリックスだとするとですけど、私はたまたま海外ドラマをもうずっと第1話からもう連続してみたいなっていう思いがあって入ったものの、最近のネットフリックスといえばもうネットフリックスオリジナルの作品ばかりが出始めて、そこにもいい作品はあるんでしょうけど、そこは求めてなかった部分なので、なんかそこへの投資のために会費を上げられるっていうのも私としてはちょっと尺なので、なんかやっぱり納得いかない人はいかないのかなって思いますけど ね。
だからダゾーンは野球しか見ないから野球だけの、ね、料金プラン作ってくれみたいなことを、ね、言ってる人もいたりもするので、とはいえあれっていろんなスポーツを見てほしいっていうので提供されているサービスだったりもするので、悩ましいところなんだろうなというところもありますし、ね、F1 の場合フジテレビも中継しているので、じゃあどっち選ぶかというような、ね、選択肢もあったりもするので、それによってこう、ね、ゾーンからユーザーが逃げていくということも考えられるのかなと。なのでこの春以降、ね、ユーザーがどう動くのかというところが、ね、一つ注目になってくるのかなというふうに思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
航空会社 ANA が運営するポイ活アプリ ANA ポケットについて話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社 BS テレ東他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
いつもの移動でポイントがたまる ANA ポケット。航空会社 ANA の子会社 ANAX は昨年12月、移動するだけでポイントがたまるアプリ ANA ポケットをリリースしました。移動ポイントアプリは多くの種類が登場していますが、航空会社ならではの魅力はどこにあるのか。本日は ANAX 株式会社より事業開発部の広岡里奈さんにお越しいただき、詳しく伺ってまいりたいと思います。広岡さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ここ最近移動した歩数や距離などがポイントになって得点がもらえる、いわゆるまあ移動アプリといったものを目にする機会が増えてきました。番組でも以前マイルズというアプリをまあ紹介しましたが、今回は ANA が展開するサービスというところで、他とはどう違うのかというところを聞いていければなと思います。まずまあ今回 ANAX という会社で提供されている感じありますけども、これ ANA グループの中でどういった事業になっているのか教えていただけますか。
ANAX はまず ANA グループにおいてプラットフォーム事業会社として、これまでの航空ですとか旅行という非日常の世界に加えて、日常生活においてもお客様と その接点を増やして人生を豊かにするということを目指した事業会社となっております。わかりやすいところで言うと ANA のマイレージクラブの運営だったりとか、あとは ANA カードや ANA ペイといったような決済事業、ライフサービス事業やデジタルチャンネルにおける航空券の販促等を担っている会社です。
個人的には私、コロナが始まる前までは頻繁に海外出張などをしており、はい、ANA にはとてもお世話になったんですけども、はい、トントン飛行機に乗る日がなくなってしまい、はい、やはりそのお客さんとの距離を縮めるという役割っていうのは ANAX で重要だったりするんですかね。
その通りですね。おっしゃる通り、これまで飛行機とか、あとは国内ツアーといったところで使っていただいた方々もこう思うように動けなくなったという状況にあるので、そういった意味でも非日常以外の領域で ANA と親和性を持って使っていただけるというところに関しては、はい、弊社の事業というのはこれから広く期待される部分だなという認識はございます。
まずまあ ANA ポケットの簡単な内容というのを教えていただけますか。
はい、飛行機以外での移動に関しても、移動をすればするほどポイントがたまり、はい、そのたまったポイントというのを独な特典に変えられるというモバイルアプリサービスとなっております。はい、
これなぜゆえに今回投入しようというところがあったんですか。
もともと ANA はもちろん飛行機航空事業というところにはあったんですけれども、まあ、昨今の状況もありますし、これから飛行機以外の移動手段、移動に関しても価値を提供したいというところもありまして、開発構想に至ったという経緯はあります。
実際これまあ私もサービス開始後入れてみたんですけど、
ありがとうございます。
どんな感じでポイントが溜まっていくんですかね。
そうですね、特に特段操作はなくても使っていただけるようにはなっていて、はい、アプリをまあ入れているスマートフォンを持ち歩くだけで基本的には良いものになってます。はい、移動手段の判別ができまして、今だと徒歩と自転車、電車、自動車、あと飛行機が判別できます。でエコな移動であればあるほど、そのポイントの付与率というのは高くなってまして、うん、まあ、その移動をに応じたポイントというのが日々溜まっていくという形ですね。でその溜まったポイントというのをガチャを回すことで得点に変えていただくというゲーム要素もございます。
今私虎ノ門の琴平タワーにいるんですけど、はい、その前に車で移動して虎ノ門ヒルズの駐車場に止めたんですけど、はい、車の移動が 4.3 キロで26ポイント貯まり、でそこから歩いてきたんですけど、それが32ポイント貯まってるという感じで、まあ、だから歩いた方がポイントが貯まりやすい設定になってるんですよね。
その通りですね。エコなものであればあるほどというところで、1キロあたりの獲得率というのが決まってまして、距離に応じてポイントが加算されていくという仕組みになっております。
でそのポイントが貯まっていくとガチャが回せる。
はい、その通りです。ガチャが今3種類ご用意させていただいてまして、会員種別ごとにその回せるガチャの種類というのが増えていく仕組みになっています。一つ目のガチャとしてはポケットガチャといいまして、お得なクーポンだったり割引券、もしくは何かとの引き換え券等が当たるものですね。で二つ目がスカイコインガチャ。はい、旅行商品ですとか航空券購入の際にご利用いただけるスカイコインという弊社独特の通貨があるんですけれども、そちらが必ず当たるスカイコインガチャ、3つ目がマイルガチャということで、 ANA のマイルが当たるガチャ、お選びいただいて好きな特典の当たるガチャを回していただくという仕組みになっております。
まあ、確かにね、 ANA よく乗る人は 結構いいなという感じもしますけども、
はい、
とは言いつつもこれって別に ANA を使ってる人だけを狙ってるわけではないんですよね。
その通りですね。まずその会員種別を設けた理由としても、 ANA のマイレージ会員でなくてもご利用いただけるポケットライトというプランもございますので、逆にこれまでその ANA に接点がなかった方々というのもある意味ターゲットには置いています。なのでこの誰もが避けられない移動というものにポケットというのを一緒に持ち歩いていただくという入り口で ANA との接点というのが徐々に広がっていけばいいなという期待も込めてのポケットの開発だったとも言えるかと思います。
実際まあサービス提供してまだあんまり日は経ってないですけど、はい、反響というのはどんな感じですか？
そうですね、今20万以上のダウンロードもいただいておりまして、徐々にご利用いただいているお客様というのも増えているなという実感はございます。あとはチャレンジという機能がございまして、はい、アプリからの行動変容を促すようなミッションをクリアするとさらにチャレンジポイントがもらえるというものなんですが、はい、これについても回数でいうと80万回以上参加するというのを押していただいたというところもございますので、はい、入れただけではなくってこうアプリを開いて参加するといったそのアクションまで起こしていただいている方というのはかなりいらっしゃるのではないかなと大変嬉しく思っております。
そのチャレンジというのは具体的にどういうものなんですか？
基本的には移動でポイントがたまるものではあるんですが、はい、このチャレンジアプリがこう指定してくる移動手段だったりとか移動距離というのを自分の移動で達成すると、うん、そのボーナスポイントとして達成した方に対しての報酬がポイントで渡されるというのがチャレンジですね。はい、でおすすめのところにその他今出てるものとかもよければ追加されているので順次こちらは更新していくのでチェックをしていただいて参加いただければなと思いますし、今混雑回避チャレンジというところで、はい、この今の情勢に合ったようなチャレンジですとか、あとはその月のイベントですかね、クリスマスだったりバレンタインだったりといったところにこう沿った形で少しエンターテインメント要素もあるようなチャレンジを企画をしておりますので、そういったところも楽しんでいただければなとは思っております。
5時から8時までの電車移動とかってありますもんね、
はい、
そのまま。
そうですね、時差出勤というのは今推進されているというところ で、このアプリを通してその行動変容といったところにつなげていただければなという期待もございます。
これパートナーとも組んでたりしますけど、
はい、
これはどういったパートナーがいるんですかね？
そうですね、現状たくさんのお問い合わせも日々いただいておりますが、はい、今もパートナー企業として現時点で19社、あとは地方自治体などであると2団体とパートナーという形で連携をさせていただいておりまして、まあ、地域活性化でしたり環境負荷低減健康促進も目的としておりますし、具体的には店舗送客のためのこういったチャレンジ設定でしたりとか、どこどこに行ってみようといったところですね。あとは今ガチャを回した先のクーポンにもいくつかご提供いただいている企業様もいらっしゃいますので、そういったところでお客様との接点を作る、まあ、ある意味ポケットがプラットフォームになるといったところで連携をさせていただいてます。で順次こちらもたくさんの企業と連携をこれから増やしていきたいとは思っておりますので、ポケットを通じた地域活性化だったりとかといったところにも期待いただければなと思います。
なんか時間限定でなんか西鉄電車に乗ってどこどこに行こうとか、はい、展示に行こうとか、はとバスに乗って東京二大タワーと浅草を散策しようとか、はい、っていうところっていうのはパートナーと組んでやられてるってことですね。
そうですね、はい、
こういったところでだから電車をやってるとことかあとはバスとか観光やってるとことを組んでるって感じですね、
はい、そうですね。あとは今後自治体等と連携した時には地方に送客するお手伝いができればなと思ってますし、その自治体や企業の課題解決というところにポケットが価値提供できればと思っております。
うーん、先ほどそのまあ会員タイプがいくつかあるってお話されてましたけど、それというのはあれですよね、有料の会員も存在するんですよね？
そうですね、3つ会員区分がございまして、はい、それぞれ先ほどちょっとご紹介したガチャの回せるものが変わってくるんですね、はい、で有料の方というのが550円月額を支払いいただくことで、その有料会員の方だけが回せるマイルガチャというのが使えるようになります。はい、
だから ANA 使ってる人は550円払うかどうするか みたいな感じですかね、
は
い、
そうですね。結局自分の移動距離だったりとか、はい、ガチャでのワクワク感含めてその運もあるんですけれども、実際に12月1月で1万マイルほど当たった方もいらっしゃいますし、そのワクワク感もちょっと楽しんでいただきつつ、移動すればするほどその近所までの移動が将来の旅行につながると思って投資的に使っていただければなと思ってます。はい、
そうですよね。いやだから、ね、逆にね電車乗るんじゃなくて、はい、ちょっと歩こうかな的な今タイミングになったりもするので、
はい
ね、これを持ちつつ歩くと結構いいのかなって気がしますよね、はい。これ有料会員もそこそこいたりするんですか？まだ有料会員って始まったばっかりでしたっけ？
そうですね、リリースのタイミングから始まってはいるものの、徐々に数としては増えていまして、はい、どれぐらい貯まるかといったところが今おそらく見えづらいというところもあるので、そういったところはメインサイトでのコンテンツを充実させていくなどして、どれぐらいでどれぐらい得をするのかといったところもだんだんそのアピールしていけたらなとは思っております。はい、
やっぱり実際そのまだ全体的なユーザーでいうと、やっぱり ANA に何かしら接点がある人が圧倒的に多いって感じなんですかね。
そうですね、今後はその健康だったりエコだったりというところにそもそも興味がある方も含めて、あとは若い方々も含めて楽しんでいただけるようなアプリになるように、チャレンジだったりとかガチャで当たるインセンティブについても充実させていく必要があるなという認識はございます。
いやいろいろとなんか可能性を感じますよね、
はい、ありがとうございます。
だから実際使ってみていろいろと今ね、はい、どんな感じなのかなというところをこう見てる感じですね、自分としてはね。
ありがとうございます。それこそ今週始まったんですけれども、コロナというか今の現状に向けた混雑回避チャレンジというのもありますが、その移動を促進するだけじゃないという使い方をぜひ使っている方にも見出していただきたいなと思ってまして、はい、行動変容というところでちょっと実際出勤してみようとか、遠くに出かけることが必ずしもこうポイントが高くつくとは限らない部分もこういうチャレンジをうまく使えばあるので、そういったところでの普段の生活を見直すきっかけみたいなところになればなとも期待しています。はい、
現状あれですよね、まだ iOS 向けのアプリのみという感じなんですよね。
はい、その通りです。Android に関しては2022年の春ですね、
はい、
に向けて開発を進めておりますので、そのタイミングを待っていただければなと思います。
やはり Android いろいろとね機種差分もあったりもして、結構この辺ね、ユーザーの動きを取るってそれぞれの機種で大変だったりもしそうですもんね。
そうですね、現在もログの取得については機能これからどんどん精度を上げていきたいと思ってますし、機種依存するところとしないところといったところも見極めながら開発は慎重に行っていきたいなとは思っております。はい、
結構なんかユーザーの、ね、声とか見てるとなかなかそこはうまく取れてないみたいな声も多い感じがしますよね。
は
い、
そうですね、最初の頃とか不具合が恥ずかしながら続いているところもありまして、ただ現状を徐々に解消はしていっております。使っていただいてもしお気づきであればとは思うんですけれども、やはりちょっと地下が取りづらいだったりとかというところも分かってはきていて、そこも開発は日々更新をしていきながら回収を続けておりますし、あとは AI を使っての判別というところもあるので、皆さんがこう使っていただければいただくほど、移動していただければいただくほど、その AI の知見というのが高まっていって、どんどん精度というのも上がっていくというところを期待していただければなと思います。
いやけどもう本当に見てみると、
はい、
こうね、めっちゃ自分が動いてる様子がよくわかるので、
はい、
結構細かく撮れてる感じですよね。
そうですね、あとはもう逆に私もなんですが、在宅をしている日に関しては本当にポイントがたまらないなとか、なんかこう、あ、全然自分は歩いていないなですとか、そういったこう自分の傾向というか、行動改善みたいなところにつなげていただくこともできますし。
そうそうね、
はい、
これ番組でも紹介しましたけど、マイルズ、
はい、
もう同タイミングで出てきた感じですけど、
はい、
マイルズとの違いといいますか、どんな感じですかね。
はい、大きく2つあるかなと思ってまして、はい、1つは 先ほどご紹介したチャレンジといった機能についてはポケット独自の部分かなと思ってますので、こういったあのエンターテインメント要素みたいなところ、あとは思考だったりライフスタイルに合わせた仕掛けといったところで楽しく使っていただけるというところが一つ、まあ、Nポケットならではの部分かなと思っております。あとはもう一つ、有料会員の方向けとはなるんですけれども、 ANA のマイルだったりってところに交換できるというのはやはり大きな特徴かなと思ってまして、コンビニだったり近所までのお出かけがあのポイントになって、それが将来の旅行に使えるマイルになるといったところも一応コンセプトとして今いつもの移動も旅になると掲げているんですけれども、そういったあの楽しみ方というのもポケット独自と言えるのではないかと思います。
ね、だからマイルズアプリ入れてる人に話を聞くと、はい、なんか交換するものがなくなってきてるみたいな得することがなくなってきてるみたいな話をよく聞くので、はい、ね、そこの得する出口が、ね、はい、キラキラと輝いてるといいかなって気がしますよね。
はい、そうですね。あとは、まあ、意外とあの移動記録帳として使っていたという方も実証実験の時にお声をいただいてまして、まあ、必ずしもポイ活としてだけではなくて、まあ、先ほど申し上げたようなこう自分の移動の振り返りだったりとか、あとは自分この日どこ行ったっけって言った時のまあ振り返る場になったりとか、そういう使い方をしている方っても意外といらっしゃるというのが私も気づきなので、はい、そういった日記帳的なところでも価値がどんどん提供できればいいなとは思ってます。
これって海外行っても対応してくれるもんなんですか？
海外は一応日本でのみダウンロードができる形になっておりまして、はい、海外でもあの移動はポイントはたまるんですが、はい、基本的にはその渡航者としてというところで日本だけの使用というところに実際は限らせていただいております。はい、
ね、まあ、なかなかまだ海外行けないですけど、ね、そういった海外行った先でチャレンジとかもあったりするとまたいいですよね。
はい、その通りだと思います。今はどうしても日本国内に限定されてしまっているので、まあ、これが今後海外展開だったり、あとは逆に訪日の方がまた増えてきた時に日本のその観光の促進だったりとかっていうところで、まず例えば日本に着いたらポケットダウンロードしてもらって、各その地の特徴だったりおすすめポイントっていうところがポケットの中で見つかるとかっていうところと、まあ、うまく連携していくというのも、まあ、コロナが落ち着いてから可能性はあるのかなとは思ってますね。はい、
まあ、だからいかに観光してもらうかというところで、まあ、パートナーとしては組んでるという感じなんですもんね。
はい、
これ今後その方向性としてはスーパーアプリ的な感じになっていくんですかね。
マイルで生活できる世界というところで ANA グループ掲げてますし、スーパーアプリ自体は早ければ2022年度にご提供開始を予定しているんですけれども、ポケットはまあそこに今後連携していく形であの取り入れられることが予想されますし、まあこのポケットというのがある意味日常生活での接点を作る一つの大きな機能になるということで、将来的には方向を見ているというところではあります。
まあ、あれですもんね、なんだかんだ言って ANA のマイレージ会員って3000万人以上いるんですよね。
はい、
でまあ、そこのベースがありつつ、はい、でまあ、新しい人も開拓しつつ、でまあ決済もやり、はい、こういうまあ移動系アプリもやりつつっていうところで、いかに使ってもらうかというか、プラットフォームとして拡大していくかっていうところが重要なんですもんね。
はい、そうですね。それが特にこのコロナを通して、はい、航空旅行事業だけではというところで、さらに非日常以外の領域というところで接点を作りたいというのが NX としても掲げているところではあります。
そうですよね。はい、だから本当早くマイルを貯めて旅行に行きたいですね。
今はもう本当我慢の時だというところで、まあ、ポケットでの近場への移動とか、あの自転車を使った移動とか、そういったところでポイントを貯めていただいて、将来の旅行へのマイルをまたそこで貯めていただくというところに、
ですよね。はい、今のうちにコツコツ貯めていくという感じですよね。まあ、それは今までの話聞いて何か感想ありますか？
私は石川さんと違ってプライベートですごい利用させていただいていたので、まあ、ある意味馴染みがあるなっていうのはすごい感覚としてあるんですよね。でやはりあの今普通に使っているそのマイルを貯めるっていう言葉もやっぱり航空会社の試みから生まれた言葉だと私は思いますし、そういった点であのやはり皆さん ANA だしっていうことでこう使ってみたいなって思われる方も多いとは思うんですけど、なんか一つ思ったのはその有料会員月550円を支払って将来の 旅の投資ではないんですけれども、そういった形で使うっていうことでマイルに変換ができるっていうことではあったんですけど、これが私すごいなんていうの、分かれ道だなと思いました。というのは多分その航空会社がやってくれるマイルがたまるアプリだからこそ、飛行機とか乗るときにも使えるようなマイルに なんとなくたまるんだろうって勝手に私は思っていたから、なんかそこが月額料金がかかるのかっていうところが一つなんか私の中では分かれ目かなっていう感覚はありまして、でこれはやっぱりなんか皆さんどう思われるのかなっていう、そこの反応が私はすごい気になりました。あと私は Android ユーザーなので、今年の春ですよね、アンドロイド版が出るってことなので、その頃私ちょっと覗いていろいろ見てみたいなって思いました。
本当最近 ANA は飛行機乗らなくても、ね、ステータスが上がるような仕組みとか導入していて、まあ、ふるさと納税 ANA でやったら、ね、それは一つ条件クリアしてみたいな、はい、いろんなことがあってなんとかこう、ね、お客さんを引き止めようと頑張ってるなって感じがすごいするので、うん、ANA ポケットも、ね、さらに、ね、そういったお客さんを引き止めて、コロナが終わったらみんな、ね、一斉に旅行行くというような環境になるといいかなというふうに思いましたね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、 ANA ポケット移動でポイントが貯まるアプリですが、皆さんのその日常にこう一つ何か付け加えるだけで普段の移動がもっと楽しくなるようなお手伝いができればなと思っております。ちょっと Android の方は少し春までお待ちいただきまして、ぜひダウンロードしていただいた上でお出かけしていただければなと思います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは ANAX の広岡里奈さんでした。以上特集、いつもの移動でポイントがたまる ANA ポケットでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、まあね、ANAポケットね、まあとりあえず自分入れてみているので、まあ、ちょいちょいね、マイルなり、スカイコインが貯まってくれるのはありがたいなと思いますし、ね、まあ、これで行動変容によってね、電車じゃなくて歩いてみようかなという感じにもなってくるので、まあ、これによってねちょっと健康になればいいかなと思いますし、もっとこういったユーザーが広がってくれるといいんじゃないのかなというふうに思いました。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
現在調整中です。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。ビアヘン。